はい、一枠の時間です。今日はですね、FM 那覇の平がお送りいたします。さて、ゲストなんですけれども、全国日蓮宗青年会会長の藤井京翔さんに来ていただいております。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、毎年ですね、ほぼ毎年、この慰霊の日の時期に、
はい、
いつも来ていただいていて、
はい、
今回も6月23日慰霊の日に行われる沖縄慰霊行脚ということで、
はい、
いつも私ども沖縄のためにですね、祈っていただいている。それも歩きながらってことですかね。かなり、
ね、
歩いてっていうところをご紹介いただこうかなと思っております、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、藤井さんもいわゆる日蓮宗の住職さんというか、お寺にお父さんとか、おじいちゃんとかから、もう代々連なっている。
そうですね、私も日蓮宗のお寺の息子で、
うん、
今まだ副住職で住職ではないんですけど、
うん、なるほど、
住職は父親がやってます。
将来的にはこのお寺を、
そうですね、継いで。
継いでいくっていうところなんですね。はい。はい、この沖縄慰霊行脚の前に、ちょっと日蓮宗青年会っていうのがどういうところかっていうところから入りましょうかね。
はい、
はい、
分かりました。
これどういう団体なんですか？
まあ、全国日蓮宗青年会っていう、まあ、包括団体なんですけど、
包括団体、
今その北海道から九州、沖縄、また海外もありますが、その中で若手のお坊さんたちの会っていうのがあるんですね。大体20代30代40代ぐらいなんですが、はい、それが今、大体1200人ぐらい、
でこの1200人、
そうなんです、でこの全国日蓮宗青年会に加盟しているのは今大体1000人ぐら
い
の若手のお坊さんたちがいます、はい、で、このお坊さんたちが集まって、
はい、
社会活動をしたり、お坊さんとしての若手ができる活動をしたりというような1年間通してずっといろんな活動をしてますね。
なるほど、その中の今回の慰霊行脚というのは一環だっていうことですかね。
そうですね、毎年必ず6月23日に沖縄に来て。
なるほど、他にはどんなことをされてるんですか？
他には最近ではそれこそ本当に震災が多かったので、はい、東日本、また熊本で鳥取出すとか、いろんなところで震災が起きて、
はい、
その震災復興支援活動を、ここ近年では、活動として、まあ中心になってきてるのも事実ですね、その他にはいわゆる青少年教育、はい、強化といって、まあ子どもたち、青年、の人たちを対象に、まあ、仏教的上層教育を、していったりだとか、あとはもう社会強化といって、
はい、
いわゆる一般の、
日
蓮宗の信者さんじゃない人も対象にして、その仏教的な、そのなんていうんですかね、仏教的なものを題材にいろいろな交流をしていくと、そして少しでも仏教や日蓮宗に興味を引いてもらえればなっていう、またそれをが長じて信者さんに、ね、なってくれたらいいなっていうような感じで、
なるほどね、
も
ちろん信者さん信徒さんのような方々が増えるといいなと思ってはいるんですけど、まずは
もう社会活動です。そうです、はい、もう奉仕ですね、
奉仕をしてっていうところなんですね、そうか、被災地もう災害多いですもんね。
そうですね、
はい、
被災地に関してはもう本当にもう奉仕活動、しかしてないですね、はい、
実際そのじゃあ現地に行って何かのボランティア的なことをしたり、あるいは錠剤をそこでお持ちしたりとか、そういう感じですか？はい、
そうですね、
はい、
もう本当に発災当初から、泥かき、瓦礫撤去から始まり、だんだん年が経つにつれて、今度は心のケアだとか、
あ、必要ですもんね、
傾聴活動といって、本当に一緒になってお茶を飲みながら話を聞くだけとか、少しずつだんだんやっぱり年代とともに活動内容も変わってきますので。
確かに、なるほどね、そういう傾聴のプロとは言えるわけですよね、お坊さんっていうのは。
そうでなきゃいけないですよね。
なるほど、もちろんお話をするプロでもあるけど、 ある種の聞く能力も高いと、そこがまあ癒しにつながるんじゃないかと。
そうですね。
なるほど、そういう活動をされているんですね。このイレアンギャっていうのは、ちょっと沖縄の話に戻ります、だいぶかなり長い歴史があるというふうに聞いております。もうあまりどれが1回目でということがあまりわからないくて、何十年も続いてるんだって話だけは聞いてるんですけれども、はい、大体もうこれは復帰の前後ぐらいから、我々の復帰、沖縄県の人って復帰が72年っていうのは何かのいろんな節目なので、よく復帰前か復帰後かみたいな話するんですけど、それより前から、
復帰前からっていうふうに聞いてますね。うん、遺骨収集の頃からだんだんだんだん運動が大きくなっていって、実際に太鼓を叩いて、大人数で歩くようになっていくと。
そうか、遺骨収集の時からだと本当に50年を超えていますね。
そうですね、
はい、60年近いのかもしれない、はいはいはい、どういうことを実際するのかで、あとこれに対して何らかの参画をしてもいいのかダメなのかみたいな話もお聞きしたいんですけど、
はいはいはい、
基本的には糸満市内を歩くということでいいんですよね。
そうですね、
はい、どこからスタートするんですか。
スタートは糸満ロータリーから
、ロータリー、はいはい、ここをスタートにして最後はあれですかね、平和記念公園。
そうですね、
まで、
メインステージの前まで、
はい、うん、
はい、
どれぐらいの距離になります。
大体12、3キロだと思いますね。
12、3キロ
公園の中が大体1キロ弱ぐらいあるんじゃないですかね、うんうんうんうん、はい。
そうか、ちょうど梅雨明けですから。
そうですね、
はい、日差しは暑いかもしれないですね。
暑いですね。
そうか、そこで太鼓を叩きながら、ね、ある種これは何と言うんですか、祈りを捧げるマガラ
って、アンギャって言うんですよね、うん、日蓮宗では、
はい、
その、まあ、少し歩きやすいお坊さんの格好をして、はい、うちわ太鼓という、まあ、片手に持つサイズの太鼓を持って、うん、でバチで叩きながら我々はお題目って言いますけど、うんうんうん、南無法蓮華経というお題目を唱えながらずっと歩き続けると、う
ん、なるほど。
そうですね、
あ、そういうことしながら十何キロ歩いて、
そうですね、
ということなんですね、はいはい、そこで思っているあるいは祈っていることっていうのはどういうことを祈っているんですか。
まずやっぱり第一に、うん、沖縄戦争で亡くなられた方々の、うん、魂を鎮める慰霊という意味ですね。
慰霊、
うん、もうそれに尽きると思いますね、うんうん、その長い距離もわざわざ歩くのもやはり我々がお題目を唱えながら歩くことによって、うん、その供養の心が隅々にまで行き渡るようにと、みんな必死に大きな声を出して、うん、お題目を唱えて、心の中では鎮魂の気持ちを持って、うん、歩き続けるということですね。
なるほど、この声がどこかに届いて、うん、それでさまよっている何かが、
そうですね、
癒される、あるいは沈められるみたいな、そうですね、そういう強い気持ちでやっているということですね、はい、なるほど。藤井さん自体は何回目ぐらいのこれ参画なんですか。
私はもう厳密に数えてないですけど、でもまあ10回ぐらいはもう10年ぐらいは来てると思いますね、う
ん、なるほど、
はい、ですね、
この時期はもう開けてあるという
もう必ず開けてありますね、ええ、
なるほど。
そうですね、
ちょっとどんな思いで参加を始めたのかで、今どう思って参加をしているのかということをちょっとお聞きしたいですね。
最初に来た時は、うん、それこそ先輩のお坊さんに連れられて、
はい、
こういうことをやってるから、
うんうん、
一緒に来なさいと、
うん、
まだ私も20代でしたから、その頃は
お寺は東京ですか。
東京です。
東京ね、
はい、
うん、
で実際問題、あ、分かりましたって言って一緒に来てやったら、うんうん、まあ前から沖縄は何回も来てましたけど、
はい、
実際自分がその慰霊というかね、うん、そういう気持ちで、行脚して歩くってことはその時は初めてだったんですね、うん、でその時にやっぱり、うん、何とも言えない気持ちになって、
はい、
これはその日本人として、うん、ましてやその宗教家として仏教者としてここに来て、うんうん、亡くなられた方々へ供養しなければならないっていうふうに思いましたね、うん、で2年目3年目その気持ちはやっぱりずっとそのまま、
うん、
強くなる一方で、やはりこれは毎年来て自分ができることをできるときにしなきゃいけないと思って毎年参加するようになりましたね、うん、
なるほど。実際
で私が今、まあ、会長させていただいてますが、はい、うん、できるだけ多くの若いお坊さんに、 知ってもらうことと、うん、そういう気持ちを持ってもらいたいという思いがありますから、はい、なるべく多くの人に声かけて、うん、一緒にやろうというふうにして今人を若いお坊さんを呼んでますね。
なるほど、はい、日蓮宗の宗派だけでもこの1000人ぐらいの方の組織があるんですよね、どんなふうにお声かけするんですか。まず沖縄行こうよっていうのはどうやって声かけるんですか。
そうですね、その1000人もやっぱり、うん、なかなか連絡も回しにくいので、うんうん、だいたい北海道とは北海道、
はい、
だいたい地域によってブロックで分かれてるんですね、うんうん、小さい支部があって、うん、でそこに、書面通達したり、うん、ホームページで 全国日蓮宗青年会のホームページで言ったり、うん、あとは私が全国回りますから、はい、その時に何回も言って、うん、一緒に行こうと。
なるほどね。
まあでも狭い世界なんで、うん、それぐらいで必ず周知はできます、
うん、周知はできるので、はい、あとはそこに対して優先順位を持って。
そうですね、
皆さんお忙しいと思う。
そうですね、う
ん、ここに沖縄に来るってことですよね、うんうんうん、そうか。これ旅費とか自分で持つんですか。
もう自腹ですね。
全部自腹で、
当然、はい、
素晴らしい。そうか、ここで我々も一緒に祈っていただいてるんですね、うん。ここにこのアンギャに参加をする人たちというのは何人ぐらい今いらっしゃるんですか。
大体日蓮宗の、うん、若手僧侶だけで、うん、まあ、大体80人から100人の間ですね、
うん、あ、なるほど、結構ですね。じゃあ10人に1人ぐらいは会員さんが来ていただいてるってことなんですね。そうか、そう、他にも参加していただいてるんですか。
日蓮宗自体が、うん、日蓮宗のその青年会自体が、うん、全日本仏教青年会という、うん、いろんな多宗派が入ってる
仏教青年会、はい、なるほど、う
ん、大きい団体がありまして、はい、そこに私たちも加盟してるんですが、うん、私たちもその全日本仏教青年会でこの沖縄の慰霊行脚の宣伝をしますんで、
はい、
多宗派の人も、うん、他の宗派の人も皆さん一緒に行きましょうよと言って、うんうんうん、お誘いして、それは近年だんだん皆さん参加してくれるようになって、
じゃあそういう方々がまた何人かいらっしゃる。
そうですね、今年もいらっしゃる、ね、
トータルでは。じゃあどれぐらいの方々が、あの沖縄の方も参加してるわけですよね。
沖縄の、そうですね、はい、里の法華教寺の方も、
はい、法華教寺はあの日蓮宗なんですよね。そうですね、
日蓮宗ですね、
はい、じゃあその方々もまあまあ言ってみればポストですよね。
そうですね、
して、じゃあ最後は何人ぐらいになるんですか。
一般の人も入れて150人ぐらいにはなると思いますね、うんうん、多い時で。
すごい。一緒に歩いてもいいんですか。
もちろん
地域の人も
どなたでも一緒に歩いて結構
一緒に歩けるってことなんですね、はいはい、ああ素晴らしい。これはあれですね、むしろ事前に5月くらいに告知して、なんかいろいろ募ってもいい感じですね。あの、皆さんが来るのは直前だからちょっと無理があるけど、これは法華教授の人に行って、今度、
ね、
来年は呼びかけてみてもいいかなってちょっと思いました。なるほどね。そういう若い宗教家の方々がいらっしゃるっていうこと自体も、ね、
はい、
なんか意外とそんなに若いお坊さんばっかりに会うってこともないので、
そうですよね。
ね、
う
ん、ピンとこなかったんですが、そういうことで、あの、じゃあ、この青年会の中でもやっぱりこれは大きな事業として。
そうですね、これはもう本当に長年続いてて、うん、必ず外せない恒例行事ですね、
うん、なるほどね。ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
本当にここであの沖縄のことを知ることにもなると思うんですけど、それはやっぱり平和記念公園とかに行ってこういうことがあったんだとかっていうことをやっぱ勉強するとかっていう時間もあったりしたんですか、実際。
あ、私はですか。
はい、藤井さんは。
私はですね、うん、まあもちろん、うん、この慰霊行脚の前にも沖縄来て、うん、記念公園にも行って、まあいろいろ自分で学んだ部分もあるんですが、うん、やっぱりお坊さんになってから、
はい、
戦争関係のこういう史実、歴史っていうのは、うん、よく学ぶようになりましたね。うん、
なるほど。
やっぱり、うん、まあ、長崎広島もそうですけども、うんうん、実際知っておかなきゃいけないことだろうなと、やっぱり宗教家としてはそういう事実があったということを知っていくことは義務であるというふうに思いますね、う
ん
う
ん、それを受け止めて、うん、で宗教家として何をするかということですね、
はい、
そうか、そこでこういうことが実現してるんだ。なるほど。ちょっといろいろ声かけをして、はい、そういう思いもなんか地域の人にも伝えたいなっていう感じは、はい、とても今日 感じました。
はい、
はい、やっぱりじゃあ法華経寺の人に来てもらおう来年。
そうですね、
そうですね、お声かけいただいて、うんうん、で皆さんですね、あのラジオ聴きの皆さん、あのこの放送はおそらく当日の朝ギリギリと、あと事後という形で再放送もされるんですけど、まあ、お見かけしたら、
はい、
あの応援してあげて、
そうですね、お声掛けいただければ、
お声掛けをしていただければと思います、
はい、
ということでお時間でございます。藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。